樋口清則の我思うゆえに我あり。
経営者で日本一のポッドキャスターの樋口さんが思うことを語ります。
ということで今日のお話はこちらです。我ゆえ総集編最終回ということで、
はい、
お話はを完全にお話はって言っちゃったんですけど、
これあわざとじゃなかったんですか、はい、お話はこちらですって、はい、もう最後までそんな演出を入れちゃってと思いましたけど、
一瞬あかんだなと思って、でもいけるかなと思ったらさやさんがプッって言ったから、あこれごまかせないなって思ったっていう、いや
演出かなと思ったんですけど、はい、
総集編です。
はい、
はい、まあ、今までめちゃくちゃずっと長いことやってきました、
はい、
実はですね第50回までやってきたんですよ、前回が
語りましたね。
そうなんですよ。で今回最終回ということで、もう今日別に哲学ないです。なので今までこんなことがあったなとか、あこれ何やったっけみたいな、もうそういうなんかざっくばらんにさやさんと語り合えたいなと、
はい、
思い出す回にしたいなと思ってるんですよね。でこれねリストにして僕プリントアウトしてきました。
はい、
これね今一覧見てるんですけど、これは濃ゆいな。
いや結構覚えてる。
あマジっすか。
おしっかり。
いやこれね、もし、うん、今スマホとかパソコンある方は、樋口清則の我思いゆえに我ありで検索するとそのポッドキャストの、番組一覧が出てくるんですね。スポティファイとかアップルポッドキャストのそこで見てもらうと今までどんな話を喋ったかっていうのがタイトルがバーって見れると思うんですけど、なんかあります？さやさん。
いやもう本当にね、
うん、
初回は鮮明に覚えているし、
はい、
確か私初回はポッドキャスターって言い慣れてなくて、
はい、
噛んだんですよね。それ覚えてますね。
あそんなありましたね。
そう、そこまでも覚えてますね。
はい、
でもねそんな中、
はい、
第10回、
はい、何ですかこれ。
カルマを背負う覚悟はあるかって何だったっけ。
はいはいはい、あのねこれは僕も覚えてないんです、
はい、
あのね僕第50回目で全部言ってきましたけど、
はい、
ほとんど忘れてるんですよ、
はい、
だからそういう時のためにですね今日パソコン持ってきてるんで。
素晴らしい。
ちょっと台本っていうかその言うことのメモみたいなものがあるので、ちょっと今見ながら喋りますね、
はい、
あはいはいはい、これあれです。僕無益な摂取をしないって決めたんですけど、
はい、
実家に泊まってた時に、家族3人で寝てたら蚊がプーンってきたんで、それを僕殺さないって言ったら妻がパンパンパンパン殺してたんですね。
あ、はい、はい、
っていう話です。たらいやいやもう息子のために私パンパンやってるから、いいよ私やるからって言った時にガーンと、
はい、
僕が無益な摂取をしたくないっていうわがままのために妻の手を血に染めさせてたんだっていうことに気づき、その後出てきたムカデをガーッて覚悟の中でお湯で やっつけたっていう話っすね。
そうでしたね。
はい、
あでもやっぱり一貫してますね。
何ですか
今日は、うん、樋口さんがこのさえのワッフルご出演第一章最終回ということで、
はいはい、
メッセージテーマがちょっと聞いてよ樋口さん、
はい、
でいろんなメッセージ、
はい、
お悩みとか聞いてよっていう話をどんどんお寄せいただいてるんですけど、
うん、
先ほど一通メールご紹介しましたね。家を建てようと思う、
はい、
で設計を奥様がしてる、
はい、
で奥様にはもう何でもいいよって自分は言ってるんだけれども奥さんからしたらいやちょっとあなたも何か言ってよと、
はい、
そこに不満を持ってらっしゃる、
うん、
でも自分は何か言ったことでほらここが良くなかったじゃないとか、そうね、そういうのを背負いたくない
と、後でも失敗したってなった時に自分のせいになっちゃうってことを背負いたくないってことですね、
は
い、
だから結局奥さんに全部それを任せている、うん、ということは、はい、何か不具合があった時のその失敗したんだそれはあなたのせいだというのは全て奥さんが背負うことになる、
う
ん、
そうね、
だからそれは良くないんじゃないって、はい、分け合うべきだってアドバイスというか
ね
答えをしましたけど、
はい、
これと通ずるところがある。
本当だ、
カルマを背負う覚悟はあるかと。
だからカルマ背負ってないってことですかね、さっきの例で言うと。
そういうことですね。
新築の家に意見をしないってことはカルマ背負ってない。いやだから結局僕これ覚えてないわけですよ喋ったこと、
ええ、
でさっき質問に対してスッと出てきたっていうことはおそらく一個の事象からモデル化をして、でこういうパターンの時はこういう風な スタイルで考えたらいいなっていうことだけをストックしといて、それを、演算して使ってますね。
演算って久しぶり聞いたわ、
はい、
学生の頃以来走ってないこの言葉。
結局多分ですけど、あのいろんな各事象があるわけです、
はい、
それ僕で言ったらじゃあ、顔を殺す殺さないっていうところで一個の事象なんですよ。それって僕が実際に体験した物語があるんですけど、その物語が物語単体で終わるんではなく、そっからおそらく公式を作ってますね僕。公式、なるほど、y イコール 2x プラス4なのかみたいな公式を作って、あとは x と y にいろんな数値を当てはめると、
うんうんうん、
X に入れたら Y が出てくるみたいな感じで、
は
だから公式化して使ってるって感覚かもしれないですね。
自分の中に使う公式をストックしてるんでしょうね、
だと思います。
は
そのために書く 具象があるというか、
はい、
はい、だから抽象化しないともったいないと思ってますね僕。ある一個のことが起こったら、
なるほど、うん、いや思い出しましたね、
はいはいはい、とか、
あとなんだ、
はい、
あれこれは何だったっけ。
何ですか。
車に構える構えない。
あ、これは
第30回、
これ覚えてます。あのブログの記事、ブログっていうかウェブコンテンツの記事を僕読みまして、あの車に構えて1分間何かについて、意見してください。
そうか、
そう、
はい、
例えばタピオカミルクティーに対してこれ否定的な側で見てください、で1分後にバーンって切り替えて、さあ肯定的な側で演じてくださいってなったら、どっちの役割も人間意外とできるって話です。
いやそうでしたね、
はい、だから人間って思いたいように思える、結論が決まってから理論を後付けでつけることができる、そもそも自分の思う自分って何みたいな話だったと思いますね。
いやこういうお話をずっと1年間、
うんうん、
樋口さんとキャッチボールしてきて、
はい、
私かなり影響を受けたと思うんですよ。
あ、そうですか、
うん、
何がですか。
しかも、はい、いや私にとって非常にプラスだなと思える影響、
はいはいはい、
物事を良い方に捉えるというか、うんうん、自分の中でね、でより楽しい方向に持っていこうっていうマインドがしっかり出来上がったし、
うん、
あとこう当たり前ってなんじゃって思えるようになった気がします。普通ってなんじゃって、
はいはいはい、なるほどですね、
うん、
いや僕多分結論的にそうなるなと思ってたんですけど今日の回、
はあ、
もうそれが多分僕テーマなんですよ。この、我を思うゆえに我ありっていうこの番組通して一貫したテーマが、当たり前って何、そもそも当たり前ってなくないってことなんですよ。でサイさんさっきあのいいことをおっしゃったんですけど、
はい、
その何でもポジティブに見れるというかいい方向で見れるってなっちゃうじゃないですか、これそう捉えることもできるんですけど、何でも悪い方向から見ることもできると思うんですよ、
はい、
だから人間って思いたいように思える、人間って自由なんだってことがまずあるんですよね、
はい、
本来自由であると。ただ自分が自由であることに自分で気づいてないっていうことだと思うんですよ、はい、だから当たり前を疑うって何かっていう と、絶対的なものなどないってことなんですよね、
はい、
当たり前と思ってるものって皆さんがおそらく絶対的だと思ってるものだと思うんですけど、そんなないと。だからいい方向にも見れるし悪い方向にも見れる、さああなたはどちら選びますかっていうのを選択肢を与えられた時に、それはサイさんはいい方選びますよねって話だと思うんですよ。で僕もそっちの方が心と体が健康になるからいい方を選ぶことを勧めてるっていうだけで、本来言いたいことは自由であるってことです。っていうことをいろんなところで言ってます。例えば椎茸、
そういやそうよ椎茸の会話、
はい、
ちょっと異色でしたね、
はい、これは、ナンバー何ですか。椎茸は僕どこで言ったっけな、
ね、
は
い、納豆の後あたりでしたっけ。
ちょっと待って、椎茸の話これしてないかも。
椎茸は、
はい、
そうだ独立してないんだ
このポッドキャスト内じゃないかも。
そう
かも、
そう、あの納豆の話から、はい、椎茸に確か派生していったんですよね。
そうかも。ってことはポッドキャストで残ってないかもしれないですね、もしかしたら。
そうかもしれません、うん、ってなると、えちょっと待ってよ、ポッドキャストでずっと聞いてたんだけど、はい、何を最終回にして椎茸ってって思う方いらっしゃると思いますよ。
ものすごい簡単に言うと、椎茸って評価が低すぎるんで、もっと椎茸に花束を与えましょうって話です。
そうそうそう、
はい、
でもね、
はい、
これがまた私くし影響を受けて、もともと椎茸好きでしたけど、今大好き。
いや、
本当
もう具体的に椎茸ということで 抽象化せずにそれそのままで影響受けてますね。
そのものも好きになってもうよりね、はい、うちの食卓は結構結構な率で塩で焼いて、塩パラパラとして焼いた椎茸並んでますよ、はいはいはい、食卓に。
いや、ありがとうございます。
ありましたよ、納豆の食べ方について考えてみたの時に、
はい、多分そうですね、
そこから、はい、つながっていったような記憶がありますよね。
そうですね、だからでそういうなんかこう根源に問うやつもあれば、結構ノウハウとかライフハック的なことも言ってるんですよね僕。例えば、はい、ナンバー56、これ2回にまたがって、家庭を会社経営だと捉えてみよう。
あった、
これとかは、はい、おそらくガチで役立つと思う。
あ、そうですね、
はい、
うん、これが会社で働いてる人だけではなく、
うん、はい、
その仕事というものに向き合ってる人に、
はい、
みんなに届くと思いますよね。
だと思います。だから会社では当たり前のようにやってることが家庭じゃできてないっていうのは、それが同じモデルだと思ってないからだと思うんですよね、
はい、
家庭は家庭、会社は会社で違うだろうと思ってると思うんですけど、同じ抽象化をすると、一プロジェクトと思うととても共通点があるから、お互いの、知見みたいなものを片方に、もう片方に使いましょうよって話ですよね、うんうん、ってことを言ってるって感じですね。
はい、うん、いや、もうこうやって話をこうしてきた中で、
はい、
その当たり前ってないんじゃないとか、
はいはいはい、
普通ってないんじゃないっていうのと同時に、
ええ、
正解も一つじゃないなと思うようになりましたし、
それもずっと言ってますよ
ね、
だから当たり前疑いっていうのでナンバー18で言ってますし、
そうですね、
あとね、これも結構僕の中では思い出深いというか、ナンバー20なんですけど、
はい、
比叡山山頂で気づいたこと。
そうそうそう、うん、もう瞑想行ったり比叡山行ったり
そうそうそう、
自分を見つめ直す経験して、すっごいもう雪深い時だったんですよね。そうなんですよ、これ、
世の中の全てのものって移りゆくものであって、一つのところにとどまってないっていうことを比叡山の山頂から琵琶湖に向かう道すがらで自分で気づいて、あ、これ仏教とかの世界で言ってるやつってこれかって思ったっていうやつですね。
そうでしたね。
え、
ちょっと話ごめんなさい戻しちゃうんですけど、
はいはい、
納豆の食べ方について考えてみた第7回は、
はいはい
は
いはい、
これ混ぜる混ぜないとかそんな話でしたよね。
僕混ぜないで効率化して食べてたんですけど、友人から指摘されて、それ混ぜないで食べるのって変だよって言われた時にガーンってなったって話です、ね、
そうでしたね、
はい、
いろんなところに哲学はあるんですね。
これは自分のことをいかに客観視できてなかったっていう話を、その納豆を通じて思ったっていう話だったりとか。
そうでしたね。
あと認識のオートズーム機能、
あ、はいはいはい、
これナンバー44ですね、これも僕結構伝えたいことかもしれないです、世の中に、はい、人間って、自分の頭の中にこうフレームみたいなものがあって、画面みたいなものがあって、そこをいっぱいに何かを映しているんだと。だから世界でものすごく、じゃあ悲惨な事件が起こってるときは世界目線で見ているけど、めちゃくちゃ今日腹減ってるってなったらずーんとこうズームをして、そのことだけを考えるみたいな。だから問題って、ズームインズームアウトっていうのがいっぱいできちゃうっていうことですよね。
そうでしたね。
これもスケールっていうのは相対的なものだみたいな話ですよね、
はい、
うん、
あと第47回は、
はい、
10万再生記念の回でしたね。
はいはいはい、これだ。
よくやりましたよね、これ。
1から1万までを数えてみたっていう感じですね。
そう、これ6時間ぐらいかかったんですよね。
そうですそうです。
実際樋口さん 1,2,3 っていうのを紙に1個ずつ書いていって、
来ましたね、
1万まで全ての数字を愛していったんでしたよね、
はい、愛しながら、めでながらね。
そう、これ、はい、6時間かかったって言ってたでしょ、
うん、
家に帰って娘にその話をしたんですよ、
はい、
たらはっって言ってましたよ。
そうでしょ、
なかなかチャレンジしないですよ、
はい、
でも実際思ったことを行動に移すっていうのは大事なことだし、樋口さんと1年間こうやって一緒にやってきて、うん、すごくこうすごいなと思ったのが、樋口さんは、
はい、
やっぱり全部自分でやってみて、
はい、
そのデータを蓄積したいっていう気持ちも強いし、
うん、
自分でやった上でどう感じるかを知りたい、そういう探求心がすごいですよね。
そうです。だから僕は、体験がないと自分の知識じゃないと思ってるんですよね。
人から聞いた話や、
そうです、
こう言われているっていう話は信じられないというか、はい、うん、
本当にそうです、
ね、まあ、あくまで 人が言った話だってことなんですね、
はい、なんか僕予習復習みたいなもんだと思っていて、
はい、
じゃあ数学で言うとこの公式はこういう三角形が出てきたときに使えますよねっていうのを習ったときって自分で演習したことないじゃないですか、
はい、
練習問題解いてないからへーって思うけど、それじゃあどういうときに使ってなぜそうなるかっていうのを体感して学んでないと思うんですよ、うん、それを練習問題を解きまくって初めてピーンとくる瞬間が多分皆さんあったと思うんですよね。公式を丸暗記するだけじゃ自分のものになってないですよね。だから僕はなんか行動 と、理論っていうのが一緒じゃないと自分に なんか残ってないと思ってるって感じですよね。
いやそういう姿勢はね、うん、素晴らしいなと思うし、あ実際そうあるべきだなって影響を受けたんですけど、
はい、
ただね、
はい、
もう樋口の呪いにもかかった。
なんすかなんすか。
全ての数字を見たときに1番までの数字、
はい、
例えばです、
はい、
今だってさ、
はい、時計があります
よね。時計あります、
はい、
15時16分とかパッて見た時に、
はい、
1516、あなたも一度樋口に愛されたのねって思うようになっちゃって全ての数字が
はいはい、はい、
私は初めましてかもしれない、
はい、
1516こんにちはって思うようになって、
そうですよ、
全部の数字1万までの数字パッと見るたんびに樋口さんの顔がピチラって浮かぶんですよ、は
い、もう一応僕だから全員にコンコンつってお疲れ様です今日よろしくお願いしますって楽屋挨拶言ってますから1万
1から1万までね
全員楽屋挨拶言ってますから。
そうですよね、
挨拶してない人いっぱいいますよ。
しないといけないけどねっていうねそこなんですよね、
とかもありましたね。
はい、
であとやっぱこう体感を伴わないと、自分のものにならないから、ちゃんと体感したっていう意味では、やっぱりナンバー34、
はい、
寝坊の言い訳をさせてください
あったね、う
ん、まあ、これだからその、ね、寝坊はしないと寝坊の本当のことがわからないから、やっぱ体感したっていう
言い訳それは言い訳
これは言い訳か。
そうよ、社会人だからね。
そうか、
頑張ろう。他にも、うん、ゲストが来てくださった回も面白かったですね。
そう、今までゲストが3名来ていただいてますね。
そうです、
これ言うと、ナンバー25、これゲストが、ギチ青柳高也ですね、
はい、
僕の相方で、テーマは生きることは甘えること。これはね面白かったです
ね、
生きてる時点では甘えてるみたいな話ですね、人間で。ナンバー33で、これは僕の実の弟樋口太陽ですね、
はい、
人生は傾き続けるビリヤード台だ。
そうでした。
これはねやっぱ兄弟なんですよ。やっぱり似てるんですね常に状況って変わっていくから、どこを目指して球を打っても結局台自体が傾き続けるわけだから、
はい、
予測できないよねっていうことを
言ってました
ね。で、ナンバー38、これがゲストは小林祐希なんですけど、これは僕の大学の後輩である IT'sラボっていう、子供向けのプログラミング教室やっているやつなんですけど、小さなサイちゃんたちをいじめているのは誰だ、これも面白かったです ね、自分が決めてるっていうことですよね。
そうそう、
サイちゃんをいじめてるのは。
そうでした、
うん、
いやこうやってこういろんな考え方に触れるっていうことで、
うん、
自分のこう視点も広がっていくし、
はい、
あと自分が本来本当に大切にしたいものとか、
うん、
どうやって生きていきたいのかとかいう、そういうものがね見えてくるなと思いました。
そうなんです、はい、で僕ね、じゃあちょっとまとめみたいになりますけど、さえさん見えてきたと思うんですよ、うん、なんでかっていうと、僕は答えを知ったから、だから樋口がこう思うっていうのを答えとして受け取ったからじゃないと思ってるんですよ、うん、樋口がこう言ってることに対して本当にそうかな、いや私は違うかも、あでもよう考えたら樋口が言ってることまあまあ当たってるとこもあるけど、ここだけは違うなみたいなことを、はい、おそらく会話の中で自分の頭で考えたと思うんです
よ、はい、そうだと思います。
だから多分ですけど、共感してないことは忘れてるし、共感してることは残ってると思うんですね、
うんうん、
しおそらくこんだけ50回も言ってたら、さすがにそれは違うんじゃないってこともあると思うんですよ。僕それが大事だと思ってるんですよ、
うんうんうん、
だから特に今って消灯なんですか、供与みたいなこと言われてますけど、例えばじゃあお金持ちになるための方法とは何個ありますみたいなことってあるじゃないですか、
はい、
今からの時代何がビジネス的に当たると思いますかとか、大学に、最短距離で受かるためにはどういう方法がいいですかみたいな答えってめちゃくちゃあるじゃないですか、
はい、
僕それ知ってその答えをその通りやったところで何の意味もないと僕は思ってるんですよ。
うん、
じゃあ大学受験のハックします、こうこうこうしてこうすればいいですっていうのをじゃあ知りました、
はい、
それその通りやりました、受験合格しました、でって思うんですよ。
そこで終わっちゃいますもんね、
は
い、
受験合格したのはいいんだけど同じような課題が何度も何度も来ると思うんですよ。何かを突破しないといけないっていう課題が何度も何度も来るときに大学受験は使えるその問題解決の方法かもしれないです。例えばこの、参考書がいいよとか、この英語数学、社会はこういう順番で勉強すればいいよとか、この歴史の中でここはテストに出るけどここは出ないからここを重点的に勉強すればいいよってその個別のことに対してはとても意味があると思うんですけどポンって社会に出たらもうそれ自体は使えないわけですよ、
はい、
だから僕が思うにその突破する時の考え方だったりスタンスだったりそこの課題にどう自分が向き合うかみたいなところは一生使えると思うんですよ、
はい、
だから僕いろいろ言ってきたんですけど僕が言ってることが正解だと全く思ってなくて、
うん、
これは僕の性格今の社会状況をで、今たまたまさえさんの目の前にしてこういう言葉が出てるだけだと思ってるんですよね、でこれを聞いてどう考えるかっていうことが僕大事だと思ってるから、
はい、
だから僕ほとんど言ってることって、3つか4つぐらいに多分対別できるんですよ。もう分けれるんですけど、
はい、
まあ、大体、絶対的なものないよねとかなんですよ。あとはあなたがそれ思ってるのって違う視点から見ることできるよね、もっとメタな視点から見たらどうですかとかだったり、はい、あとはもうちょっと深く考えてみましょうとかなんですよ。それの材料を僕は、ずっと言ってきただけだと思ってるから僕が言ってることはもちろん正解でもないし不正解でもないんで、あとはこれを素材だと思って、
はい、
皆さんの中で正解を生産できる装置っていうのを作ってもらえたらありがたいなって思って喋ってきたっていうのを最後にまとめて言いたかったんですけど、
はい
はい、これも正解かどうか分かんないです
正解です。それはもうぜひ皆さん、はい、
うん、
あどうだったっけこの話何だったっけと思った方は、今一度ポッドキャスト聞いていただけたら、
はい、
あなるほどこうだったか、よし自分の中で装置を作るぞってなるかもしれませんので
ですね、
はい
はい、いや良かったです、嬉しかったです。なんかこう、
本当ですね、
こんだけ自分のことだけを話す時間をこうやって電波で、乗っけていただけたというのはねとてもいい経験になりましたということでありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
は
い、
以上本日が最終回となりました、樋口清則の我思いゆえに我々今までありがとうございました。